発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション22
ラジオクラウドをお聞きの皆さん、こんばんは、荻上チキです。
南部ひろみです。
こんばんはじゃないかもしれないですね。
そうですね、
いろんな時間帯で、
はい、様々かと、
つい先ほどまでですね、4月9日の放送で追悼高畑勲監督ということで特集を行っていたんですけれども、本編では語り尽くせない話がたくさんあるということで、無理を言って本当に僕の勝手な独断で無理を言ってですね、片渕素直監督とそれからさやわかさんにスタジオに残っていただきました。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、というわけでここからはもうすでに本編を聞いてくださった方という前提の延長戦ということになります。で、片渕さん、先ほどお話の中で片渕さんが昔高畑さんのメモを書きになっていたっていう話ありましたよね。でその時メモを書いていった時にその時は実現しなかったアイデアが後にいろんな映画の中にこう反映されていくっていうものを感じられたっていうふうにちょっと番組終わった後少しだけ伺ったんですけれども、それはどんな光景だったんですか？
ね、そうですよね、そういうニモっていう映画ではね、主人公のそれね、レイ・ブラッドベリーがシナリオだったんです、シナリオっていうかストーリー書いてて、でブラッドベリーが夢の中に、自分が見てる夢の中に入っていったニモがニモともう一人のニモに分離するのだっていうストーリーを書いてたんですね、でその時に高橋さんはそれをだから、一人をその、分離した方を快楽主義だけ、快楽的な側面だけが分離したのだ、でそれを自分にの中にもう一度統合して取り戻さなければニモはダメなんで、でそのためにはどれだけ現実主義をこうきちんと踏まえて彼は行動できないか、いけないかみたいな話をしたんですね。そういうふうに物語の中で一人の主人公が二面性を持った二つの立場に分かれるっていうことが新しい描き方なのかもしれないなって高橋さんが言ってたところまでは、その一緒に仕事してたわけなんですけどね。でその後にあれは何だっけかな、蛍の墓をまだ作る前かな、なんかやっぱりそういう話にちょっとなって、たまたま目にかかった時に、でも蛍の墓が出来上がってみたらまさにそういう話だったんですよね、
はい、
最初に主人公のセーターは死んでしまって、でなんかそのオレンジ色の蛍の光に照らし出されたオレンジ色の亡霊として浮かび上がるわけなんです。でそれは導入だけ出てくるんじゃなくてね、時々出てくるんですね。そして例えば戦争中に預かってもらったおばさんのところから、もう自分の場所を見つけるんだって言って出て行ってしまうセーターが、妹を連れて出てしまうセーターをね、そのオレンジ色の亡霊が眺めてるんですよ。でそういうふうにすることによって、こう主人公を分離させることによって複雑な構造で語れる、それを確かにニモっていう映画では実現できなかったけど、ここでやってられるんだな、それからその次の思い出ポロポロも原作ではその漫画があって、でもその漫画は昭和の頃の女の子の生活史みたいなものだったんだけど、その女の子が大人になった場面を入れて、それを交互に見せることで、もっとこう違うことが描けるんじゃないかってことを今チャレンジされてるんだなとか、なんかね、そういうふうにこうニモの時にただ挫折しただけじゃなくて、きちんとそこでこういう新しいことできるんじゃないのかっていうことを踏まえて残されたんだなっていうのはすごく思いました
ね。やっぱりその語りの目線をちょっとずらすことで意味合いが同じシーンでも変わるじゃないですか。
そうですね、
例えばその家を出ていく、節子と家を出ていくシーンっていうものをさらに亡霊が眺めてるってなると、それを悔やんだ目線なのかどうなのかとか、いろんな想像がその見てる側、オーディエンスの側にこう投げかけられたりしますよね。でそれをじゃあ誰がどう悔やめばいいのかって言ったら、それを止めることはその場では誰もできなかったはずなので、結局そこの運命に流されてしまったものは何だったんだろうかとか、いろいろ泣くではそれこそ止められない考えというのが次々とこう引き出されてくる仕掛けになってますよね。
そうですね、
確かにまさに先ほどおっしゃったような、その単に泣いているものに対して自分も泣くんじゃなくて、それを客観視している何かがいるっていうようなのに、多分 その視聴者像っていうんですかね、あの観客の目線がスッと入っていけるみたいな、第三の視点として持ってるのかもしれないですよね。なるほど。
よくあの蛍の墓ってね、戦争を描いた映画でって言われるんだけど、あの全然違う見方も一つできてね、でそれはつまり14歳の男の子があのよその家に預けられて、つまり今まで自分が知らなかった大人の世間にさらされて、やだこんなのって言って、である意味で言うとその、まあ、出てって防空壕に新しい自分の家を作るんですけど、ある意味で言うと引きこもってしまうわけですね、でつまりそうなった時に彼は一人ではないわけですよ、節子って妹を連れてるんだけど、その時の生態にとっての節子ってね、偶像アイドルなんですね。
そういうことですよね。
でそれゆえに彼はそこであの一人でも平気だって思っちゃうわけですよ、でね、本当にね、その瞬間の生態は節子のことをね、生身の人間だと思ってない。ホタルなんで死んでしまうのっていうあたりまで本当にそうなんですよ、でもその後にね、あのうんちビチビチやねん、えってなる、肉体があったのかこの子に、で背中もかゆいって見たら背中がただれてるんですよね、その瞬間にセータは自分が果たすべきその現実原則的なことをしていない、アイドルとして見るっていう快楽原則だけに溺れていたことに気がつくわけです。でも肉体があるってことはそこに現実原則が必要なわけなんですね、に立って現実原則にも立った行動が必要なのにそれを忘れていたわけです。で故に破綻して二人は死んでしまう、で死んでしまうって象徴的な出来事だとするならば、そこで描かれてるのは戦時中の少年少女じゃなくて今アニメを見て喜んでる僕らなんではないかな。
いやもう全くそうだと思います。だから結局そのリアルにリアリズムとしてその演技をつけるとか、あのずっとその監督がやられていたこと、高津さんがやられていたことっていうのは、つまり人間として本当はこの女の子は、それこそまああの宮崎さんとの描き方の女の子の描き方の違いっていうのがすごく出てると思うんですけども、本当はこの子は人間なんだよっていうことを高津さんはずっと訴えてるんだと思うんですよ、でそれはファンタジーの存在ではないんだって、アイドルって今おっしゃいましたけど、つまりそうそうそう、ファンタジーとして
だから多分宮崎さんがだと絶対描かないようなあの妹の死に方をまじまじと描くってことを表現として必要だったんだと思うんです
よね、
あれは作品が本当に要求したからこそ ああいう痛ましい映画になっていったんだと思うんですよ、でも肉体がねあるに人物が死んでいく様、肉体がこう滅んでいく様ってきちんと描かなければいけない、そうでないとこの作品は全うしないのだって、その瞬間高橋さんは思ったんだと思うんですよね、だからああいう作品になって、そしてあの映画は必ずしも戦争のっていうものだけを描いてるわけではない、もちろんそれその戦争っていうことがどんなに痛ましいことをもたらすのかっていう大きな意味は秘めてるんだけど、多次元的に我々のこと、現在の我々のこと、ある種快楽主義的にそのアニメーションというものを利用してしまっている、消費してしまっている我々のこともあの見据えて、そこに対してのこうある種の警告というかね、警鐘というかでもあったような気がするんですよ、
そうですね。だからそれこそ、戦争の映画を見て女の子が死んでいく様を見て我々は泣くところで終わったりとかするんだけども、でもその子が本当に生身の人間なんだっていうことを与えることによって戦争も現実なんだっていうような、こんなことは良くないんだっていうようなところまでちゃんと考えが至るような、
まあね、よくあの、まあ、要するにあの蛍の墓って本当にトラウマが残るぐらいのに強烈だって言われるんだけど、泣くどころじゃないだろうっていうところまで、
本当にこういうことはあるんだっていうこと
です、もあるし、でもそれはあのそうやってあの快楽に溺れてるだけだとあのダメなんだ、現実ってものがどういう姿で形でもって、あの出現するのかってちゃんと見ないとダメなんだって、
生徒は本来果たすべき役割のようなものがあったに違いないってことですね。
そうですね、そうですね、
よくその アニメとか没入感とかね、共感性とかって言われますけど、あれは本当に手出しができないようなところ、それこそ生徒の亡霊もそうですけど、手出しができないようなところでアニメーションだった人 キャラクターがどんどんどんどん生身に近づいていくにつれて朽ち果てていくっていう姿が描かれている。あるいは仮初めの幸せな日常みたいなものを築いたかと思ったら、それはありえないようなものだった。
そうですね。
それはかつての第二次世界大戦、太平洋、アジア太平洋戦争の時だけではなくて、他の戦争にももちろん言えるわけですけど、今の例えば引きこもりであったり、あるいは家出少女の話であったり、あるいはその様々なそのトラブルにあった時に想像の中だけの救済が欲しいって人がその現実に打ち破れていくみたいな。
そうです。でも僕らはもっと軽い気持ちでその物語とかアニメーションとか漫画とか、そういうものを乱読したりね、そういう、でも そこで気軽に救われちゃってませんか、っていうことなんじゃないかなと。でも気軽に救われてるだけだと実は問題何も解決しなくって、っていうようなことですよね。
そうですね。
それをこう突きつけられてる、そういう作品であるような気がするんですね。
これ戦争がテーマであると同時に、でも今言ったような日常と、
あるいは現在、
現在、これはこの世界の片隅にでも戦争がテーマであるけれども、現在とそれから実はすずさんっていうとても朗らかな日常を送っている方が、しかし生々しい暴力にさらされていくっていうものとしては、オーバーラップするところもあるんですけど、ご自身ではどういうふうにお感じになってますか？
だからむしろ僕はだから高橋さんのその生活を軸にしてね、描いていった時にそこになんかこうなんだろうな、今までにないこう目で自分の生活って見直せるんじゃないのか。そのさっき異化効果って言いましたけど、その異化効果は映像の中の表現だけじゃなくてね、最終的には自分がやってるご飯食べるとかそういうことにまで反映されてくるはずだと思う。
はい。
だからご飯食べる、今食べてるご飯ってこれ何なんだろうとかね、急にゲシュタルト崩壊のように、あれご飯毎日食べてるけどいいのかなとかって思うような気持ちみたいなところに至れればいいかな、はい、それがこの世界の片隅なんじゃないのかなと思ったんですよ。
なるほど。
だから戦争っていうことはあるとして、それが自分たちにはそのもう感覚として分からないものになってる、知識としては分かるかもしれないけど感覚として分からないものになってる、でもその感覚はどこでこう見てる人の方に宿るのかなと思ったら、違和感ではないかな、イカ効果って言いますか、違和感ではない、ご飯白くていいのかなとかね、今食べてるご飯白くていいのかな、こんなにいっぱい山盛りになってていいのかなとか、おかずいっぱいあっていいのかなとか、そういうふうに思うことなんじゃないのかなと思ってね、そっちの方からの高橋さんの影響がもしあるとするのは、そっちの方からが強いような気がしますね。
いやでも確かに先ほど の実写との違いみたいなお話もちらっとありましたけれども、ご飯を食べてるシーンを実写で撮っていたら、それは自分がやってることと全く変わらないものしかもちろん出てこないわけじゃないですか、映像として、ところがアニメにすることによって、その行動自体の不自然さとか自分がやってることを一旦絵に変えたことによって見直すみたいな効果が絶対アニメーションにはあるはずで、そこで初めて引っかかりっていうんですかね、みたいなものになって、自分がこれ食べてるっていうのはどういうことなんだろう、そもそもこの食べ方って何なんだろうとか、箸の持ち方って何なんだろうとか、なぜ茶碗を持つんだろうとか、そういうところに気づいていくみたいなこともあるかもしれないですよね。
イカって話がありましたけど、例えば文学理論とかだと別にまた劇化っていう言葉もあって、要はより劇場型にするというか、例えば宮崎監督のその千と千尋とかだと、千尋が泣くときにありえないぐらいの大きな涙で流すじゃないですか。ああいう風にそのアニメーションとか漫画ってデフォルメとか、ありえないようなものを流すことでよりそれを伝わるようにするっていうこともある一方で、よりその現実の生々しさっていうものを伝えることで、アニメーションの世界に生が入ってきてしまった、今までの楽しんでいた自分の世界っていうものがガラッと変わってしまったっていう風に持っていくっていう、いろんな手法を使えたりしますよね。で、宮崎監督と高畑監督はその単純にイカと激化っていうのは分けることはできないですけど、女性の少女の描き方とかでもやっぱりその偶像的にアイドル的に何を考えているか分かんないけれども、何かものすごく救済したい対象っていうものと、と思っていたらその相手が朽ち果てていってしまって、自分を途方もない状況に追い込んだっていうのは現実に合わせるといった形で、なんかやっぱり二人の女性の描き方、食べるシーンの描き方っていうものを描くと共通点もあるし、つまり主題は共通してるんですけど、たどり着く先とかが全然違うみたいな、
違いますね、裏表のような感じなんでしょうね。
それは一緒にお仕事をした経験があった上でどういうふうにご覧になってましたか？
いや、 やっぱりね、高橋さんはそういう意味で言うとね、まあ、宮崎さんも厳しい人なんですけどね、宮崎さんは自分に引きつけて厳しいんですけどね、高橋さんもなんかすごい客観的に厳しい感じがして、
はい、
だからあのその僕は、まあ、あの今日大の映画学科で先生やってるんですけど、高橋さんもやってらっしゃった時期があってね、まあ、さっきあのそのかぐや姫をやるんでその授業できなくなるからそのやめるって言われて、
はい、
あとその授業を僕引き継がなきゃいけなくなったんですけど、でも、ね、その僕はだから高橋さんの授業は直接聴講できてないんですけどね、聴講あの しちゃった人もいてね、学生がすごい、あんであんなに学生がこう圧力をかけられるんでしょうかっていう、圧迫面接的に、なぜ分かんないんだねみたいな、
なぜを問い続けるわけですね。
これを見てどう思う、なぜ何も思わないんだ、
あ怖い怖い怖い答えられない。
でもね、それをずっと、つまりね、高橋さんはあのなんだろうな、多分ね、要求の度合いがものすごい高いんですよ。お客さんに対して、
うん、
お客さんがこの辺のレベルで反応してほしくないって本当に思ってたんじゃないのかなって気がします、ね、あの友人で、あのアニメーションのこととかをこうあの記事を書いたりとか学校で教えたりしてる人が高橋さんのところに不用意にあのアニメあの高橋さんのアニメーションのファンですって言ったら、ファンには用はないので帰ってください、
わお
取材ができなかったって
あそれは
なるほど、単に好きなだけであの気持ちよくそれこそ解約で見てるからってことなんですかね、
というふうに誤解されちゃうんですよね。でもそこは
そうではない、
そうではない、
なるほど、
でも今 の, あの高畑さん の, その例えば話を聞いて思ったのは、問答だなってっていう言葉を浮かんで、問答って問うていくということですね。で、高畑さん の, かあの作品ってよく説教みたいな形でくくられることが多かったりすると思うんです、うん、で、僕も子供の頃、あ説教っぽいなみたいな感じで思ってたんだけど、今気づくとあれは問答で、この前ニュースのコーナーでも僕少し話したんですけど、例えばポンポコって、
うん、
その自然を壊した人間ってどうなの、内省してとかっていう説教に思えたんですけど、でも大人になって改めて見返してみると、あれは例えばその植民地主義 の, そのもうすでに滅ぼされた側の亡霊たちが、でもあなたたちの中にはその血入ってますからみたいなことを問いかけるとか、 それこそアメリカの先住民とかいろんなところに置き換えてみることができると、
滅ぼされちゃった側もこんな楽しくしてたんだよっていうことなのかもしれなくてね、
そしてその先にあなたたちも生きてますから、本当は線引きの壊れた社会にもうすでにいる社会に生きてるんですけどっていう問答をこう向けられる、で最後結構メタ目線でパッとカメラの方を向いて、君たちどう思いますってこう問いかける、あのシーンは最初は説教だと思ったんですけど、やっぱり持って帰るじゃないですか、問答として。そのあたりの違いに気づくのにすごい僕時間かかったなって感じましたね。
やっぱりその大人になってから見直すと全然違うっていうのが高畑さんの作品なんだなっていうふうに思いますよね、ハイジとかもやっぱり、まあ、赤毛のアンのオープニングとかも本当に子供の頃は単に楽しいなと思って見てたんだけど、あの見直してみると、馬車が空を飛んでるんですよね、あの地面 の, その道の少し上を飛んでるんですよ、
はい、
これなんでそんなことやってんだろう、でもなんか楽しいとしか思ってなかったんだけれども、おそらくあの女の子っていうのがなんか現実みたいなものから少し遠いところにいる存在みたいなものを浮遊的に書いてるのかなとかっていう。
赤毛のアンって要するに少女小説じゃないですか、
はい、
でそれ赤毛のアンをこうモンゴメリーが書いたのを読んでたら、そういう世代の女の子が読んでね、赤毛のアンにある種同調していくわけですよね、
うん、
高橋さんはアニメーションで描くときにそうはしないと、
うん、
彼女を引き取ったあの義理の親になったあの二人の目で見るのだ、客観的に見るのだ。そうするとね、あの、まあ、あれを見てて、自分の知ってる人を見て、女性が見ててね、すごい、嫌な感じがする。私は想像力に任せて、あるいは気持ちのままに任せて、こんなペラペラペラペラ喋ってたの、大人の目で見られたらこんな風に見えちゃうのかっていうのを突きつけられてるような気がする。って言ってた
の。わかります。
だけど、でも大人の目からになってみると明らかに愛情を込めて眺めてるんですよ、ペラペラ喋る女の子、
うん、
こんなで子供ってそうだなっていうような見方です
ね。僕の、あの、僕はだからその赤毛のアンの頃ってちょうどね、大学でアニメーションを学び始めた頃で、真剣に見てたら、うちの、あれ日曜日ですかね、父親も横で見ててね、でね、とにかくあのペラペラ喋るアンがあの愛おしい、アニメーションなんか見ない人間なの
に、言ってて、ま
あ、そうなんですよ。でも、あ、大人になるとそういう風に見るんだなっていう、その違いですよね。客観的に 見つつ、でも客観的に見てるその目線は明らかに大人の愛情のこもった目だった。
あ、私子供目線で止まったままなので、赤目なは、見直してみよう、大人になってから見返してみよう、もう子供少女時代としてはもう
そうですよ。
赤毛のアンは、あの、続けて見れなかったんですよ。
そうなんですよね。そういう方いらっしゃいますよね。
引っかかっちゃいますよね。そう、なんか、大人はこういうふうに見てんだよっていう話として見ちゃいますよね。
もう そんなになんかこう、同世代の子が喋ってるのを、こう、嫌だっていう感じで見てたんですけど、今のお話聞いたら、ちょっと今だと違う形でアンが見えるかもしれないなって。
なんか中学生ぐらいの名医がいてね。自分家の娘があんな喋ってたらあれなんだけど、メイぐらいだったらなんかいいかなって思うじゃないですか。
なるほど、立場もありますよね、
でもこうアニメーションが動いてる快楽と子供が生きているっていうことを見られる、ただ見られる喜びみたいなものって、その時代その時代重なっていくじゃないですか。特に例えばポリゴンが出たり CG が出たり 3DCG になったりしたっていう時に、それこそ今だったらリメンバー B でもいいですし、まあたまたまですけどバイオレット・エヴァーガーデンでもいいですし、何でも、このヌルヌル動いてすっごいスムーズに動くのに表情豊かで子供の動いてる様があってっていう同時の感動みたいなものがあったりする。でもそれは時間が経っていくにつれて見慣れてはきますよね。アニメーションとの動きとしてはそれぐらい描けるよねっていう、手法的感動だけではなくて、そこに必然性が物語にこうセットでくっついてるから古びない。手法としてはかつての手法なんだけど、古びるっていうことをしないっていうのは、多分そこの動きがなぜ、まあ、なんでしょう、こう、喜びとか感情表現に紐づいているのかっていうことを考え抜いたからこそ残せるものっていうものがあるように今思いますけどね。
高橋さんのその、さっき言ったハイジとか、ハオタセサンゼリとか、赤毛のアンを作りながら、特に赤毛の、ハオタセサンゼリから赤毛のアンにかけて、横でさらに、それの下請けで作画やってたスタジオが、自主制作で、宮沢賢治のセロ引きの号紙を作りたいっていうんで、それも傍らでやってらっしゃったんですね。でも出来上がって、それをちょうど上映するときに僕はその上映 の会場整理みたいなスタッフで加わっていたんですけど、60分ぐらいなんですよ。そうすると1本だけで上映難しいんでね、でなんかもう一つ兵衛を考えようって言って、でロシアのユーリ・ノルシュテインの、キリンの中のハリネズミ、これだったら高橋さん喜ぶんじゃないかって、まあ、その言う人がいて、それを上映したんですね。で、高橋さんがそのノルシュテインの霧神アニメの、しかもそれがただハリネズミが霧の中に入っていて、そこの中で不思議な体験をして、でもその不思議な体験は犬、ただ霧の中に犬がいたり馬がいたりしただけだったんだけど、それはハリネズミの心の中ではあんなに何かいろんなものを残した、でほとんどセリフもない、それを見て、しかも自分たちが作ってるのとは全然違う手法のアニメーションですよね。それを見てね、ある種表現主義なわけですね。そこそれを目指したくなっちゃったんですよ。
へえ。
でもう一本宮沢賢治で何か作りませんか、今度ブスコーブ踊りにしますか、何しますかって時、獅子踊りの始まりをやりたい。あれはただ木に手ぬぐいが引っかかっての、はい、鹿が何だろうって言ってこうやって覗き込んだけど怯えて引っ込む、それを何匹の鹿がやってるとそれがいつか踊りに見えてですよ。セリフも何にもないんですよ。それをやりたいって時にね、理解してもらえなかった。つまり自分では絵を描いて動きを作るんじゃないんだけど、それをやる人たちが首かしげ、それ面白いのかな。でもね、それが面白いって言えるところまでひょっとしたらやっとかか たずりついてきてるのかもしれないなと思うんですよ、我々の方も。そういうなんだろうな、物語の面白さじゃなくて動かしてみせる面白さ、動きの中に表現があって楽しさがあってっていうものをこう、あの、分かりますって言えるのがね、やっとたどり着いてきてるのかもしれなくて、だからこそかぐや姫のようなものも作れたのかもしれなくて、やっとここまで来たのになっていう気がしますよね。
いやでもそれこそ先ほど放送の中で、まあ、高崎さんの作品はまだまだ僕はお話伺ってて思ったんですけど、理解されていない部分っていうのが、全然説明もしなかったけれども、高崎さんが表現、次々にいろんな作品で新しい表現をやりながら、
だからこれからひょっとしたら何十年か経ってみんなが
これってこういうことだったのかって気づくようなものかもしれないなって思います、ね、
そうかもしれない。だから本当に、でもね、その時に本当にね、普遍性があるっていうか、古びないっていうか、どの時代であっても、まあ、ある種のエバーグリーンなものを高橋さんは一人で作り続けてきたんだなと思うんです。僕は本当に大学でその映画学科で高橋さんの授業の後を引き継いで1年間いろんなアニメーションの作品を学生に見せるっていう授業をやったんです。で、高橋さんは1年間ノルステインしか見せなかったで、僕は何を見せるんだろうなと思った時にアニメーションってある種のやっぱりその時点時点での時流というか、ね、流行り廃りみたいな上でも作られてるものがすごい多いんですよ、でもそうじゃないものって何なんだろうなと思って選んでいったら高畑作品ばっかり残って、
結局だから高畑さんの作品を見せるのが大事ってことなんですかね。
高畑さんの作品を通じて、こうなんだろうな、本当にものづくりをするのとは何なのかっていうのことを
詰まってるわけですね、
まあ、理解してもらうためにはね、っていうふうに僕はなんか受け止めてしまって、
まあ、アニメーションを例えば最初学ぶときに、例えば絵を描いて動かしてみて、 CG を描いて動かしてみてって、その自分が動かした時の喜びとか
ありますね。
あとそれを初めて見た時の、あ、動いてるっていう喜びとか、だからいろんな監督とかスタジオの佳作というか初期作品とか、それこそピクサーのトレードマークだって、そのピョンピョンとスタンドが飛んでボールと遊んでっていうだけとかのものでも、なんでこんなに生き生きと喜ばしいんだろうみたいな、そういったなんか感動というか感情を与えたりするじゃないですか。そうしたことがどうその描いてる世界との必然性があるんだっていうところまで考えるんだよっていうことを伝えるためには、高畑さんのその、まあ問いかけをしていく、問答をしていくような作品というのが生徒に向かっても伝えられていく一番の材料になるって感じなんですよね。
ただやっぱりそこは理解力も必要なんで、まあ、僕がどれだけ説明できるかってことにもよってしまうんですけどね。やっぱりそこはなんですかね、そういうものまで全部含めたアニメーションの歴史とか、あるいは今アニメーションに自分たちは学生たちがどういうふうに接しているのか、こういうアニメーション好きだから今僕はここにいるんだっていう人だっているじゃないですか、でもそうじゃない、もっと外側にいろんなアニメーションあるんだよ。でそういうものを俯瞰して客観的に見た時に、こんなような人がいて、こんな風に考えてて、こんな歴史があって、でもそれはね、すごく意味のあることなんだよって理解してもらうのは、やっぱね、やっぱり簡単ではないですね。
そうですよね、だそういう監督はこういったふうに生きていたとか、そうしたところも伝えてようやく理解できるところもおそらくあるでしょうし、
そうですね、
それこそ言語化していかなきゃいけない、
で例えばね、宮崎駿さんが風の谷のナウシカで、ある種お金が入ってきたときに、じゃあこれで次高橋さんが作って、でまたお金入ってきたら、またそのお金でまた次の監督が作っていって順繰りにやればいいじゃないかって言ったときに、高橋さんはアニメーション作んなかったんですよ。
4
時間以上あるドキュメンタリー映画柳川掘割物語を作ってしまった。
はいはいはい。
でもその瞬間に僕は、高橋さんはひょっとしたら表現をこうに走れないアニメーションに対してある種の幻滅を感じてたのかもしれない、邪推かもしれないです、でもちょっと思ってて、なぜアニメーションに行かなかったんだろうな、
その時に
というのはね、本当に自分の中に引っかかりになってるんですよ。でひょっとしたら高橋さん、まあ、それ作ってる間もね、ドキュメンタリーの絵を描いて、こういうのなんだって言って、ちょっと 読ませてもらったりもしてね、その時に高橋さんはそのドキュメンタリー作ることにものすごく前向きだったんですよね。だけどなぜあの瞬間高橋さんのアニメーションを選ばなかったんだろうなっていうのはずっと自分の中に引っかかりにはなっていて、なんかそれは
それはすごく面白い話ですね、うん、それはしかもナウシカの後ってことですもんね、まあ、ですよね、ナウシカで儲かったお金でってことですね、
まあ、そうなんですけどね、うん、でもその前にはやっぱりそのあのこうノルシテインに出会ったりとか、そういうこととかもあったりしてるわけなんですよね、
その背景をいろいろ知るにはやっぱいろんなエピソードの断片とかをこれからいろんな方が語ることももっともっと知りたいなというふうに思ったんですけど、ちなみに先ほど番組終わった後に片渕さんが あのこと言い忘れたって話になってたことがあるんですけど、それは
そうね、僕はねだからその、まあ、高橋さん個人だけ、むしろ高橋さん個人にいろんなお話聞いたりするよりも高橋さんの周囲にいた人たちにいろんな話聞いてきたわけですね。特にその大塚康夫さんとは一緒に仕事を机に並べてた時期が長かったんですけど、その大塚康夫さんが昔ねあのパクさんとね尾瀬に行ったらね、山に登ったら降りたくなっちゃってねって
降りない
困ったんだよって言うんだよね。だってね大塚さん、ここで見る夕日は絶対すごいですよ、ここで夕日見ないで何のために登ってきたんですか、うん、だけどね暗くなったら降りれなくなるんだよ。
そうですよね、ビバークしなくてはいけない。
でもね、その瞬間高橋さんはやっぱりなんだろうな、詩人の心で山の上にいたんだろうなと思って、だからこそ高橋さんの作ってるものって信用できるんだなって逆に思ったりするんですよね。なんかそう高橋さんそう考えたりとか理屈とか言語化とかっていう面倒くさいし、みんなにもそういう要求するけど、でもやっぱりそういう気持ちを自分の中に持っていて、それが高橋さんのアニメーションを作る原動力の一番大きな部分だったんだなと思って、
そういった衝動が個人高橋さんの中にもちろんあって、それをどうやって現実の人たちにこう見せるかっていうようなことを常に戦って、だから感動泣くっていうその先、
そうなんです。だから例えばあの高橋さんはそういうものをこうリアルに描くためにあのいろんなことを調べますねって言われた時に、調べたから偉いんじゃないんだ、うん、まあ例えば そこで僕 あのこの世界の片隅も例に出してくださったんです。この世界の片隅にはいろいろ調べて書いてるって作ってるって言われてるけどね、そこが偉いんじゃないんだろうって言ってくれさったんですよね、うん、例に挙げてくれた。でも僕の作品もそうなんだ、調べたりとか考えたりもちろんして、それ も特に調べるってことは第一の要素ではない、それは目的のために必要なんであって、
うん、
でその目的は表現であったりするわけですよね、うん、そこにあの込められているものをもっと汲み取ってほしいなっていうことなんじゃないかなと思うんです、だから表面的に言うとね、いろんなこと調べてリアルに書いてありますねっていうのは、でもそれは褒め言葉じゃないよ、
うん、
もっと違うところにあるんだよって、
うん、
その見せなきゃいけないもののために調べているんであってってことです
ね、うん、そうですね、うん、そうだ手段、
うん、そういったものを背景に知りつつもやっぱり表現そのものを何度もこう繰り返し味わいながら問答とこう付き合っていきたくなるような、うん、そんな舞台を作って、そしてこれからのアニメーターにもそういった種をこうまいたような、
そうですね、だからむしろあの単純にそのあ今度はこんな表現をされたんだなっていうのを見てまず喜ぶとこから入っていく、うん、それでも良いんではないかな。でもその先に仕掛けられた問答に気がついて答えられるのかな自分にはっていう、そこになんかそれをずっと一生背負って引きずって生きていく、それでもいいんじゃないかな、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、でもずっとその高橋さんの作品はでもその間世の中にまだずっと残っていて、うん、いつでも見返せるし、またもう一度問いかけてもらえるし、うんうんうん、
そうですね、いつでも 見返して待っていてくれるような存在ですもんね、うん、
ただ残念なのはもう新しいもの見れない、
うんうん、このタイミングでこそノーカット版とかでね、はい、また地上波でも触れる機会というのはもしかしたらあるかもしれませんけど、
う
ん、
そうですね、
うん、そういった格好でこれから繰り返し触れながら自分の側がどういうふうに見え方を増やすことができたのかっていうような、はい、そうしたものにきっと高畑さんは付き合ってくださる、
そうですね、
はい、方だと思うので、
そういう作品だと思います、
ね、うん、
今夜は片渕素直監督、そして物語評論家のさやわかさんと残っていただいて、はい、エクストラで収録してお届けしました。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。セッション22